前回に引き続き高知県立牧野植物園の藤川和美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎朝ランマンを見ていて本当にいろんな植物がこう登場してきてるんですけども、植物分類学者の藤川さんから見てどう映っているのかなとこのエピソードでいろいろ伺いたいなと思っておりますけれども、本当そのドラマの中で植物自体がこう出てくるじゃないですか、
結
構本物の植物であったり、あとはこう模型っていうんですか、
模型
レプリカという模型が多分ね、出てきてるはずで、収録の時にねちょうどうまいこと咲いてるわけでもないはずですから、模型作ってるとは思うんですけど、なんか本当に見ててどれが模型なのか本物なのか分かんないくらいなんですよね。
で植物の模型を作る、京都に西寄製作所さん、
その専門、
専門の
あるんですね。
でそこの本当に模型は日本の博物館の植物模型、一手に引き受けるぐらいのすごく有名なレプリカ作成の会社なんですよ。
それをドラマでも
使ってる、そこの会社で行っていて、
なんかねでも、風にそよいでるかのような感じするんですけど、それは本物、だから蘭が出てくる、その金星蘭かな。
ああでもうまく、そのこの間タンポポもそうだったんですけど、本物じゃない時ってうまくその映像の力も使っていますよね。
タンポポも本物なのか模型なのかマジで分かんないです。
いや分からないですよね、
藤川さん見たら、
分かる、分かります、分かります。
さすがやな。どれって聞かれても分かんないです。例えばドクダミは出てきて、ドクダミくらいだったら別に、
その時期に
撮影すればいいかなと思ったけど、例えば冬に花は咲いてないとかありますよね。
おそらく今回春から放映されているので、撮影始まったのって高知でこれからロケしますって言ったのがもう秋だったんですよね。なのでおそらくですね、その秋からの植物って、今出ているやつですよね。最初に岩木戸であるわけないヤマトグサをこう最後トロッとするような場面から始まるヤマトグサなんかもう明らかにあれは模型だ。
いやー分からんな。でも視聴者の方も本当分かってないと思いますよ、うますぎて模型が。
いや多分、こううまく映像とその模型の凄さっていう、本物そっくりの模型の凄さと、やはり映像撮り方ですよね。
だからドラマが始まると最初このオープニングでアイミョンさんの歌が出てきて、パッと黄色い花が出てきて、あれがホトトギスの仲間の
長老ホトトギス。
僕は野外で見たことないというか、牧野植物園でしか見たことない。
あそうですそうです、うちに
すごい、いつも咲いてて綺麗だなという感じ、あれもねその牧野富太郎と、ゆかりのある植物 で、ね、ドラマの中でも万太郎がこう植物標本持ってこう新聞にくるんでちょっと運んでるとか、あの植物も模型なんですか？
オープニングのやつは本物ですよね。だけれども、その他のやつってあれ本当にわからないぐらい、ただこう垂れているところを見て、こう覗き込んでるのはあれっていう感じ。
ね、本当こうちょっと植物がしなっとなっているくらいの、本当にこう
今みずみずしさっていうかね、
あれが模型なんですね。てかでもね、上路ホトドキスだったら花咲くのが夏くらいですか、
いや夏の後です ね、その10月ぐらい、
毎年こう花の開花の時期が決まってて、
ってます、
収録がね、そのタイミングにあるわけでもないです
よね。ないですよね。
っていうことか。あとシロツメグサも出てきたじゃないですか。あれ模型ですか？
植えたのは植えたのは本物だと思いますけど、シロツメグサは植えたやつは本物だと思います。けどその他にはあれは出てきてないかな。
なるほどね。だからちょうど、明治時代、明治の初期くらいの話だから、シロツメグサがこう珍しい植物として ね描かれていてね、今だったらこうね、どこでも田んぼとか河原に本当にたくさん生えてる、外来種ということなんですけど、本当明治のその時代はちょうど入ってきたような、
時期ですね、
その珍しがってこうね、四つ葉のクローバーを見たりとか、なんかそんな時代あったんだなと思って、なんかいいですよね、その植物のなんかこう歴史も分かるというかね、感じられる、なんか当時の人がどう思ってたのかな、
思っていたかっていうのは ね、
そういうのが 本当分かるドラマにもなってるかなと思って、で牧野富太郎が大きくなって、なんかそのわしの植物学じゃーってドラマの中で言ってましたけど、うん、その図鑑を書くことに、うん、出すことになるんですよね、
はいはい、
牧野植物大図鑑とかですよね。
牧野博士が最初に目指したものは、うん、っていうか石版印刷技術を学んで、はいはいはい、で非常に絵を描くのもすごく上手だった牧野博士、うんうん、しっかりとした自分できちっと絵でもって情報を伝えるっていうために今学んでいるんですけど、はいはい、それで自分で印刷してね、うん、出すために、はいはい、で最初牧野博士は一つ一つ丁寧に描いてっていう植物図鑑、うんね、日本の植物を全て明らかにする、でその目標のもとに最初やっていくんですよね、
うん、
最後晩年78歳の時に牧野日本植物図鑑
は
で、それは、3206種日本に生えている、うん、植物を全て一般の方誰でも分かるようにずっとその記述文ですよね、どういった特徴があってっていうのを合わせて、うん、作った
長生きした甲斐があった
甲斐があったっていうのと、あと若い頃もそれを作るにはどういうのが必要かって言ったら、うん、全国くまなく歩き回って、
はいはい、
その植物の情報を集めないといけない、
ね、まあ、
植物の分類学で言えば標本を作っていかなくちゃいけない、で牧野博士生涯で40万枚標本を集めた自分自身で採集したのももちろんそうなんですけど、
はい、
全国各地の植物愛好家から送ってもらったと、は
い
は
い
は
いはい、そのネットワークもすごいですね、
すごいですね、うん、
でそれかだからまあどうする、まあそういうのが今ね博物館に収蔵されてるんでしょうけど、
はいはい、
牧野富太郎の図鑑っていまだにこう図書館とかにも入って、うん、
はい、
いて見れる感じで、そのイラストが書いてあって、はいはい、あのイラストがその牧野富太郎が書いたってこと？
いや、あの牧野図鑑のイラストのうち、はい、牧野博士が書いたのが182とか160とかその200弱なんですね、
なるほど、
でその他はあの時は、専門の植物図を描く画家の方で、はいはい、信頼を置いた山田敏夫さんっていう方と、うん、あと水島南平さん昆虫の図も描いてる方なんですね、
うん、
その2人が主に描いていらっしゃいますね、
で日本のその植物を網羅して、
うん、
で未だに植物学者の方は使ってるような、
うん、使ってますね、
使えるような感じで、うん、ははなるほど、
で1940年にできたもう80年以上のロングセラー、
うんすごいです
ね、すごいですね、色褪せない、
なんかその解説がこう古くなったりとかしないですかね、うん、その外来種が昔はどうだった
で3200いくつが今5000以上になりましたので、いろいろと追加されていますしで牧野博士も初版に出したやつこれおかしいぞと納得いかないっていうのをまた書き換えさせて、うんうん、第7版とかで105図とか入れ替わってるんですよ、
おじゃあやっぱ改訂されて改訂されてとか、
うん、はい、で牧野博士がお亡くなりになった後は、うん、牧野博士のお弟子さんたちが変者になって、
うん、なるほど、
ベースを生かしつつ最新の情報を入れていってっていうのが今
なんです、なるほどね、うん、じゃあそう引き継がれてるというかね、
そうですね、
そういう伝統がやっぱあるんですね、うん、
はい、
この収録の時点ではね、うん、その爛漫では万太郎がこう東京大学にこう居候してる感じですけど、うん、その後の人生としてはこう仕事は何だったのかっていうと、うん、なんかあるんですかね、
やっぱり牧野博士の仕事っていうのはその植物図版というか植物誌を作ることなので生涯の目標が、うん、でそれを一つ一つコツコツとやっていくのがこれからで、東京大学の助手になって最後講師で終わるんですけれども、77歳まで東京大学に勤め、
うん、じゃあ大学の先生、
まあ、先生というと今のイメージの大学の先生ではなく、うん、生徒たちと植物談義をして、うん、教えて伝えてっていうこと、うん、それとですねやっぱり学生たちを育てるっていう意味での先生であり、
はいはいはい、
で牧野博士ほど一般の人たちと多く触れ合って植物知識をこう普及していった方っていうのは
いら
っしゃらないんじゃないかな、うん、いやそれがすごい
ですよね、うん、だからなんか授業してたようなイメージはないんですけど、 その植物ね採集して標本作って、うん、でそのねもともとそのなんていうかね大学のそういうお偉い先生じゃないから、うんうん、その愛好家の日本全国の人たちと交流を広げてったっていう、うん、なんか やっぱそれもカリスマ性みたいのがあったのかなと思って、
ね、そうですよね。で何でも聞けば、うん、もう子供から大人までプロの人たちのことにも即座に答えで、子供たちにも何を聞かれてもすぐに答えっていうので、うん、お手紙にも、うん、全部対応してっていう、
ね、当時はだからね、メールとか SNS もないですから ね、その手紙とかでこう交流してたと思うんですけどね、うん、いやいや、だから僕がこう重なるのはやっぱダーウィンもそんな感じだったらしくて、まあボンボンっていうのも同じなんですけど、うん、すごい手紙たくさん書いて、彼もその大学のお偉い先生じゃなかったから、なんか世界各地のそのアマチュアのそういう自然史、うん、博物学とか好きな人とこう情報交換をして、それで研究を広げ て、
ね、そうですよね。
だから牧野富太郎もやっぱすごい馬力のあった人だろうけど、うん、日本全国のね植物調べるのに自分の一人の力ではやっぱないっていうことですね、うん、そうですね、まあ、図鑑もそう、ね、書けないっていう感じですよね、う
ん、でそこに人が集まるっていうのがやはりカリスマ性だと思うんですよね、うん、
なるほどね、うん、なんかあの牧野富太郎、今高知県来るとそのパンフレットに牧野植物園というか牧野富太郎の写真とかたくさん出てるけど、はいはい、うん、若い時もかっこいいけど年取った後もなんかいい顔というか、うん、可愛いポーズ撮ったりしてますよね。
そうで、自分自身やっぱりプロデューサーであり
それがすごい、
ね、見せ方を知っていたっていうか、
なんか植物の学のアイコンみたいな、うん、そんな感じの表情ですよね、うん、もう撮られてるみたいな感じで、いや本当すごいなっていう感じですけど、で今に至るというか、その牧野植物園っていうのがここにあるんですけど、うん、はい、それも自分で作ろうとしたのか、それともその周りから声が上がったのかとか、どういう感じだったんですかね。
高知県で声が上がって、うんうんうん、それで植物園を作るならっていうふうに牧野博士に聞いたんですね、うんうん、でその答えが五代さんが A というので、ここが決まって、ここに決まって、五代さんに決まって牧野植物園が、牧野博士の晩年にその話があって、でただですね、本当に牧野博士亡くなったのが1957年、はい、で植物園はその翌年に開園してるんで、4月に間に合わなかった。
なるほどね、うん、でもまあだいぶ長生きしたから、まあ、もう結構できてたんでしょうね、うん、その
いやどうでしょうね、そこら辺はね、買収とかが あったと思いますし、
まあ、なるほどね、うん、じゃあまあ高知に来てない方は分からないかもしれない、五台山っていう、まあまあ小高い山で、
うん、
高知の中心地からね、車で2、30分くらいですよ ね、
そうですね、
だから、うん、まあまあ、路線バスもありますけどね、車で来たら便利くらいの、本当、うん、山の中ですよ ね、
すよね、
だからなんか山全体が植物園なんじゃないかくらいの。
でやっぱりここ五代山は竹林寺さんですよね、今年開宗1300年を迎えた。
ああそうなんですか、あの、ね、あの88箇所、
そうですそうです、31番、
はい、竹林とか、
そうです、はい、高林で竹林寺さんがあったっていうのも、ここに植物園を作るきっかけにもなっていて、牧野博士が竹林寺さんに来る方もいらっしゃると、でそういった方、観光する方も、もうもちろんお遍路さんもそうなんですけど、観光する方があって、この五代山の展望があり、人がここには集まるからっていうことも、
そういうのもやっぱ考えて
る、考えて、あと若い頃にここで見つけた植物、ミロード紫とか、そう、
はいはい、
柳の小槌とか、そういうものがあって、ここがいいと、市内にも近い適当な出歴史もある、
いいですね、だからその88箇所のそのお遍路さんの道、遍路道っていう、そうそうそう、それがなんか植物園の中を貫いて
る、貫いてます、貫いてます。
お遍路さんはちゃんと入園料払わないといけないですか。
いや、お遍路さんがお遍路さんで通るときは入園料はいらない。
ああそうなんです。
だけどお遍路さんで園内を見たいという方は入園料を払っていただくと。
それ知らなかったな、
はい、
だから本当遍路道ってなんかこう細いというか、うんうん、なんかね道に迷いそうな感じですけど、うんうん、本当植物山の中の植物園で、まあ広いですけどね、うん、本当に山と一体になったような感じですけども、現在のね牧野植物園での活動もお聞きしたいなと思っているんですけども、はい、まあ藤川さん自身のご活動どうでも OK なんですけども、どんなことを日々展示研究とかいろいろあるかと思いますけども、
は
い、
そうですね、でやっぱりここが牧野植物園、牧野博士の名前を冠していまして、うん、牧野博士が生涯を行ったその植物分類研究、
はい、
あと教育普及ですよね、うん、これが2つの柱、やはり牧野博士の業績を検証すると、
なるほどね、
うん、その意味で我々の活動の 大きな柱になっていて、ね、でその私の場合はその植物分類学、はいはい、で牧野博士がしたようにアジアの中でもまだ植物史、まあ、植物図鑑がない国で牧野博士がやってきたことをやりますっていうので、私の場合はミャンマーが活動の場所、はいはい、拠点でその地域の植物をこう採集しては記載して、うん、図鑑作りに、まあ、励んでるというか行っていると、はいはい、であとやっぱり高知県の植物園なので、うん、高知県の植物をきちっと知って、うん、で今の絶滅危惧種、
はいはい、
鹿の食害であったり開発で少なくなってしまった、うん、そういったものを守る活動ですね、保全活動、そういったものを研究ではメインにやって、
一般の方が植物園来るとね、その展示されたね、うん、植物園しかこうなかなか見る機会ないですけど、その裏ではやっぱ
バックヤードね、うちでは
研究者の方ねたくさんいらっしゃるってことですね、はい、でそれぞれのご専門があって、うんはいはい、その研究もこう進めてるし、うん、まあその成果が展示にもちろん ね、 ね生かされていると思うんですけどね、うんはい、なるほどね。
でやっぱり植物園ですから皆さん来ていただいて植物に親しんでもらうのと、うん、あと来て本当にリラックスしてもらう、それもね一つ大きな目的ですから、
いや本当ね、うん、いいですね、うん、だからもういつの季節来ても楽しいです。
ちょっと寒いですけどね、冬場はね、
冬が寒いなんか毎回違う花が咲いてるし、まあ、展示も変わってるし、うん、なんかあの本当に年に何回も来ますね。
ぜひあの年間、
年間パスが、
そう年間パス、年パスがお得です、
はい、僕結構好きなのがあの日本の伝統園芸植物コーナー、
あー、はいはい、
今もそれもなんか来る季節によってこう展示する、うん、変えてますね、ね、あのだから、うん、それこそ江戸時代とか明治時代にこう品種改良された松とか、うん、なんかあやめとか、
うん、そうですね、花勝負、もみじ、
そういう盆栽とか、うんね、まあ、あと観覧ですよね、観覧、うん、はいつもありますけど、あれもいいなと思って、うん、超こう江戸時代とか明治時代の人もこうなんていうかこう品種改良とか園芸とか好きだったんだなっていう感じで、本当多様性が分かりますしね、うん、あの爛漫でもなんかバラとか出てきますよね、だから西洋のもこうやって入ってきた時代もあったんだなっていう感じですけどね。爛漫ですとスタジオでの撮影は東京とか大阪とか、まあ、まあ茨城県とかかもしれませんけど、ドラマの主題歌が始まあのドラマが始まってこう主題歌が流れるところは結構牧野植物園がパンパンって出てきますよね、
うん、出てきます、
あの道かとか、
そうそう、
あの蝶々がね朝木花が飛んできてみたいな、あんな風景ですよね。
そうですね、は
い、だから本当なんかねこれを機会にやっぱこれほどね高知とかあの植物学が注目されることはなかなかないんじゃないか、
なかなかないと思う
で、もう広報でもうお忙しい取材対応とかあると思いますけれども、何かこう最後にこう皆さんに向けてこうメッセージなり宣伝なりあれば。あ、
そうですね、はい、もう植物に親しんでもらう友達になってほしいっていうのは牧野博士の願いでもあって、うん、で牧野博士やっぱり自分がすごく一生、まあ、生涯幸せだったと、うん、それはあの自分にはすごい仲良しの友達、まあ、植物があったからだ、うん、だから僕もはそのみんなにも幸せになってもらいたいからっていうので、やっぱり植物と友達になってほしいっていうメッセージを残してるんですね。この機会にですね本当に牧野植物園をお越しいただいて、うん、もう何でもいいと思うんですよ、本当に遊びに、ただ本当にこうふわっと歩いていただけだけでもいいんですけど、あの植物と皆さんこう親しんでいただきたいな、少し身近に感じていただけたらなって思いますね。
いやもう本当そのためにはもう絶好の、ね、うん、場所だと思うんで、ぜひ皆さん高知にという感じですね。
そうですね、高知にね美味しいたたきと
カツオのたたきと、
たたきと
牧野植物園と、はい、ワンセットでみたいな、
ワンセットでお願いします、
ね、はい、それでは2回にわたってで藤川さんにお話を伺いましたが、この辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。